Hello, 兄貴。
Yes.
Hello, hello.
元気かい。
元気だ。兄貴はどう？
いや、もうギリ間に合ったわ。
よかったね。お母さんに昨日と今日会ったんだね。なんか写真見たよ。
疲れたよ。
お疲れ様。
でもね、あんなに遅くまで起きてる息子、珍しくてさ。
すごい、起きてたんだね、ずっと。
そうそう。だけど、だからその絶対に寝ないと思ったんだよね、お風呂入れても。そしたらもう爆睡よ。
よかった、楽しかったんだね、きっと。
あったわ。
そっかそっか、よかったね、お疲れ様。
元気？そっちはどうよ。
元気だけどバタバタバタバタだね、やっぱり。
忙しい。
忙しいね。なんか仕事だけじゃないけど、その、なんかね、その前の職場とまだ戦ってるんだけど、
はいはい、
気違い扱いされてる。僕が勝手に残業して勝手にっていう手紙が送ってきて、またね。
もう嫌だね。
だからまあもうはいはいっていう感じで、もう弁護士にもう戦いましょうって言ってんだけどさ、他の。
嫌だね。
そうだからマイクは頼んでもないのに勝手に仕事したって、彼の妄想なんじゃないかとか、出張に行けとか言ったことない、マイクが行きたいから行ったって書いてあって、手紙に。で、今朝はすごいテンション低かった。
いや、そういうことを書いてさ、なんかマイクは読めないようにしてほしいよね。マイクの弁護士に送ってさ、
あれ、向こうの弁護士が僕、まあ、でもね、それ見なきゃいけないんだよね、やっぱり。僕の弁護士は戦ってくれてるけど、これ読んでくださいっつって、こんなの無視してとりあえず戦いますかっつってね、言ってくれて、で僕はもう戦いましょうっつってんだけど、そのやばいよ。結構キリスト教の人たちなのにさ、そんな嘘ついていいのかなって思うぐらい。
そうか
って思うけどね。まあでもそれは別として、なんだっけ、みんなバタバタしてるんだけど、兄貴の方はどう？なんか体調は良くなってきてる？
どうだろうな。おかんと会うから、一生懸命頑張ったけど、ここ最近の中で今日が一番なんか嬉しかったかな。
あ、よかった。お母さんに会って嬉しかったんだね。
そうだね。やっぱ前も言ったけど、やっぱりうちのおかんと、マイクと、まあその同級生たちぐらいしかこう、ね、すべての自分を知ってるというかさ、だからやっぱ違うなと思ったね。やっぱいるだけで目の前に
安心する、家族だからね。まあずっと2ヶ月くらいいるんだけどね。
ね、そうだよね。マイクのとこやばいわ。
いやいや、
また戻るもんね。
そうそう、戻ってくるけど、でもすごい嬉しそうにね、写真送ってきてさ、あったのよ、あったのよっつってさ。
いやもう、そうか。いやまあまあ、本当に良かったなと思ったな。なんか今すごく必要な時間だったなと思った。この仕事してない時間もだけど、毎日がどんどん過ぎていくわけよ。やっぱ息子もいるし、春休みっていうかね。だから、仕事探しもそんな、今日は明日頑張んないといけないんだけど、今月は週に入んないからさ。
そうだよね。
だからもう不安で仕方ないよね。どんどんお金は減っていくわけだから。
すごい気持ちわかるよ。
で、傷病手当ってどのぐらいで入るんだっけなと思って。
大体お願いして、送ったでしょ。すべての書類届いた？はい、もう
全部やって。
で、いつ送ったの？その書類を全部集めて、また保険会社っていうか、そのなんだっけ、
そう、会社が多分保険会社に出したんだよね。 全部。
ああ、会社がやってくれたんだ、ね、
そうなのよ。そこが多分マイクのところと自分のところのちょっと違いで、
ね、
うちの会社は多分そういうの慣れてるから、もうあのほらうつ病になった人とかいるから。
ああ、そっかそっかそっか。あの、だから送ってくれたんだよね。でっていう、いつ送ったとかそういうのは教えてくれた？
月が変わる前だから3月末だったと思うよ。
3月末でしょ。に20 days だから、
あ、そうなんだ。
20 days お遅くてね、20 days ぐらいだから、ね、多分4月20日ぐらいに、あのその口座に入ってるはず。
いやー、そしたら嬉しいな。
そうそう、
金ねえわ。
それはあのめちゃくちゃ痛いほどわかるよ。あので僕いつも、あのちゃんと届いかったかどうか、あの健康保険会社にわざわざ電話してさ、いつもね、もう来ましたかって、もう毎日一時期電話してたもん。
そうか、
そうそうそう。
いや
だから分かるよすごく。
しかもおかんの、おかん数少なく、その会えない、うん、なかなかの会えないおかんだってし、誕生日だったから、
うんうん、
まあね、なんかしてあげないとと思ったし。
ああ、そうかそうか。
そうそう、もうすぐ本当お世話、一番お世話になってる奥さんの誕生日だから。
ああそうだよね、
うん、あんまりせこせこしてらんないからさ。
まあすごく大変だよね。あの貧乏っちい話で、あの聞きたくないかもしれないけど、その、
はい、
僕の大切なものを全部売ったんだよね僕は。だから残りが、あのあとはキーボード、あの、うん、テルがさ、あの日本行くんだったらもう会えないから、これ俺のやるよっつってくれたやつ売るとこだったんだよ。それ売ったらもう音楽できないから、あのっていうとこまで行ったから、あの そこまで、あのね、あの、あ、兄貴を追い詰めてほしくないし、家族いるし。
ね、いや、まあ売れるもんならね、売りたいけど、うん、ブックオフとかに持ってっても鼻くそでしょ。だからやっぱメルカリでね、売ったらいいな。
そうだね。
なんか、あの、マイクのフォローしてるからさ。
あれ？あの、メルカリ？
うん。だから、アップしましたみたいなのが出てくるのよ。
そうあれ
すげえなと思って。
あれは僕はあれだよ、あの普通ね、あの普通はみんな載せたらそのままにしとくんだけど、一番はあの早く売りたい時は、あの eBay の時もそうだったんだけど、4日に一遍ね更新するの。そうするとまた、あのみんなのおすすめのとこにまた出るでしょ。
はいはい、
すごい手間なんだけど、バスの中とか、あのトイレに行ってる時とか、シャワー入る前とかの、
あのパッてやってんだ、
わーってやってる。だから面会とかね、あの息子に会いに行った時とか、
それは売れるわと思ったわ。
そうだから、めんどくさいけど、その金必要な時は2日に一遍アップデートしてさ、うん、あの 50個ぐらいアイテムをさ、全部あの2日に一遍やってさ、
うん、すごいね。
いやでもね、あのどんなうんこみたいなアイテムでも、あの2日に一遍やってたら、その結構頑張れば、あの5万円になったりさ、月5万円になったり。
それいいね。
うん、
あのさ、
うん、
あのメルカリで自分がね、最近またいろいろ本とか買ってんだけどさ。
あ、買ってるの？うん、
絵本とかね、
うん、
あの買ってんだけどね、
うん、
値段交渉で下げれませんかみたいな、
いっぱい来るよね、うん、
あのテンプレみたいのがあるのよ。
うん、
それを押したら、うん、敬語で値段もう少し下げていただけませんか、うん、みたいな、
うん、
でそれを押すの、
うん、
でまあちょっと下げてくれる人もいれば、うん、下げないで無理ですっていう人ももちろんいるんだけど、
うん、
それをした後に、
うん、
全部そのいいねした人たちのところね、
うん、
で全部その気になるものいいねして、
うん、
あのいいねリストみたいな、自分がいいねしたのが分かる
セクション、うん、
そこを押すとね、
うん、
なんかボタンがあるのよ、
うん、
でそれを押すと、あの 10% オフの値段、
うん、
15% オフ値引き、
うん、
だからその例えば500円だとするじゃん、
うん、
そしたらさ450円、420円、380円とかって3つ選べんのよ、
うんうん、
でそれを押すと相手側に、これは500円で売ってますけど320円だったら私買いますよみたいなメッセージが、
あ、あのひな形があるんだね、さってテンプレ、
そう、 僕がほら買う側だから、
うん、ああ、
うん、だからマイクはどうなのかなって、そういうのめっちゃ来んのかなと思って。
大体僕フライパンと包丁売ってるんだけどさ、その、
うん、
包丁とフライパンは奥さんたちがよくあの、
うん、
なんいくらいくらだったら買いますよっていう、多分テンプレだなと思ってたけど、
はい、
あの本当にお金欲しい時はね、あの利益さえあれば売ってたけど、あの、
うん、
でも売れるって分かる、なんか同じような商品調べてさ、売れるやつはあの値下げする必要ないから、いや下げませんって言って、ああ
言うんだ、
そうそう。でたまにね、わけわかんない値段、あのピエロの置物とかさ、いいあの例なんだけどさあのブックオフで2500円で売ってたのね、
はい、
怖いよ。もう僕ピエロなんか、あのピエロの置物なんか興味ないけど、でもなんかね売れるような気がしてさ、
うん、
で、あのあれだよ、あの12,000円とかにしたらさ、めちゃくちゃあのライクで買うってなったんだけど、
うん、すごいね。
そでもね、あの結局売れなかった、あのタイミング、あのもうちょっと、もうちょっとグリーディーになろうかなと思って、その時はね、そうそうそう。
じゃあやっぱ高い値段で売って、それでも買ってくれる人がいるかもしれないってことね。
そうそうそう、あの、あれミュートになっちゃった。ああ、そっか、そうそう。だからメルカリすごく楽しいけど、あの兄貴あんまブックオフとかオフハウスとかさ、そういうあのリサイクルショップとか行かないもんね、うん、
まあまあそうだね、行かないし、
田舎じゃないからないでしょそんなに。
ブックオフはあるけど、その、うん、なんだ、いっぱい売ってもなんかすごい買い取り価格が低いみたいなイメージがすごいあるんだよね。
ああ、そうそうだよね。
だからそれなら売らない方がいいって思っちゃうんだけど、
うん、
まあね、その本当に売りたいものがいっぱいあるのよ。
ああ、そうなんだね。あの実際に持ってるもので、
う
ん、
そう、持ってて袋に入れてあるの、うん、これは売れるだろうなって、
うん、
でもうあの最近その奥さんに、あのホラー漫画置きすぎで、
うん、
あのまあ子供に良くないだろうなっていう。
ああ、そっかそっか。
そう、ほら子供さ、あの僕が以前仕事してる時とか部屋来てさ、うん、あのちょこんって座ってきたりするのよ自分の。
ああ、かわいい。うん、
その時にさ、やっぱりいろいろこう触るわけよ、パソコンの周りとか。
ああ、そっかそっか。
そう、その時にさ、やっぱホラーのさ、小説とかは文字だけだからわかんないじゃない。
うん、
だけどホラーなんかさめっちゃあるから。
そっかそっか、悪影響じゃないかっていう話ね。
そうで、この間一回だけね、なんか思い切って、
うん、
多分マイクと話した後にね、
うん、
なんかもうちょっと自分が好きなものを奥さんに共有させようと思って、
うん、
あの珍しく奥さんのところに夜行ってね、
うん、
あの漫画読んでみてって読ませたのよ。
そしたら、
あんまりあんまりあのこういうのを家に置いておきたくないって言ってたから、
あの あの漫画によるけど、兄貴のあれはそうかも、あのなんだっけ、百物語じゃなくて、なんだっけな、
ああそうそうそう、あれはね読んでくれないんだよ。
あれはね、あれは僕の奥さんに見せても多分同じこと言うと思う。あの
あれはチンで一番、
あれはね、あのでも分かる気がするよ。
うん、
あ、なるほどね。なんかそっかそっか。でもね、あの漫画とかね、なんか雑誌とかね、変なタイミングで売れたりする。あの僕はあの、ね、鬼滅の刃とかさ、あの載せたら 2,3 倍で売れたし、あのもう売れない
だろうからね。あ、当時めっちゃバズった時ね。
そうそうそう、たまたま持ってたから売ってみようっつったら3倍の値段でいいから、
はいはい、
買ってくれて。
あ、全巻セットとか。
そうそうそう、全巻セットプラスリポビタンデーの、あのキャンペーンでなんかついてた変なあれも売ったしなんか鬼滅の刃バッジ。
ああ、そっかそっか。
そう、売れた。
でもさ、はい、売れましたってなるじゃん、
例えば、うん、
だからさ、メルカリのプロとかはもうすぐ出すじゃん。
そう、あ、もう僕は即日出すよ。あの
すげえな。
だってコンビニどこでもあるでしょ、あのローソンとか。
でもさ、
うん、
鬼滅の刃全巻はい売れましたって言った時にさ、
うん、
どの箱を買ってもいいか分かんないし。
あ、それもね、最初慣れなかった時はそうだったんだけど、あの基本的に A4 の封筒あるでしょ、なんか A4 の紙が入る封筒。
はい、
あれで、あのもうメルカリストはさ、 まあ、メルカリストって勝手に作ったけどさ、メルカリストはあの3センチかどうかっていうのがね分かる、あのもう売ってんのね、あの100均とかで、ね、そのあのこの封筒は3センチ以下かどうかっていうなんか、うん、あの穴が開いてるやつっていうかさ、そこにあの封筒が入んなかったらオーバーだって分かるやつ、
そうなんだ、
100均で売ってんだけど、それをもうあのそれで A4 の封筒に入れて、それ以下だったらめちゃくちゃ230円でね、あの送れるんだよ、あちこちにね。あ、その上があの名前忘れちゃったけど、 U パックか忘れちゃったけど、あの
あのカーボードみたいなやつ、
そうそうそう、あのコンビニとかで買えるんだけど420円なの送料がね、それに入れると、で箱がプラス60円で、あの500円ぐらいで送れるんだけど、それはあの結構大きめのものを入れれて、あと兄貴が言ったその鬼滅の全巻とかだったら適当の袋なんでもいいんだけど、あの僕はあのボーンズの袋でもなんでもいいんだよ、ラルスの袋でも、あの、はいはい、僕はもうあのそこら辺に落ちてる袋を使って
落ちてる、
うんうん、あの紙袋とかさ、お客さんにもらった袋とかで、あのそのサイズに切って、
うん、
あの最初はラッピングとかしなかったら結構言われたことあったから、あの
あ言われんだ、
あのものによってはね、漫画とかは理解してくれるけど、そのもう少しあのいい商品なんですけど、もう少しラップしてほしかったですとか、あの
めんどくさ、
でもあのだいたい壊れないものシャツとかだったらさ、
うん、
絵本とかね、あのブックオフだったらその絵本コーナーたまに兄貴こあの息子さん用に買うような本さ売れないと思うじゃん、でも、うん、なんかね地域によってないから、あのどうしても欲しいっていう、は
い
は
い、
あの、うん、
いるよね、
うん、だから絵本はすごいおすすめするよ、
まあね本当に俺も絵本買っちゃうからな、やっぱ
いらない本とか
も需要はあるよね、やっぱね、
絵本だったら A4 の封筒に入るものを出して、あのなんだっけな、本当利益少ないけど230円のその送料がかかるっていうのと、
うん、
あのもしブックオフで110円で本買えるとしたら、その230プラス110円で、まああのまあ、とにかく利益が少し入るような計算すればいいと思うよ、僕は500円とか600円で出してるけど、それか一気に稼ぎたかったらなんか高いもの買ってた、
あの買ってくるのね、うん、そうか、
兄貴だったらあのね、なんか移動中とかなんかやりそうだけどね、
でもなんかラッピングペーパーとかさ、なんかそういうものがいろんなクッション材とか買ってると、なんかそれでさ結局マイナスになってるみたいな考え思っちゃうんだよね、
あのなんかお客さんからもらったやつとか取っとかない、僕貧乏症だから、その何でもその、まあ、プラスチックバッグもそうだけど、うん、そういうのをクッションにしたり、あの、
うん、
あの新聞紙使ったりね、なんか、あのね、あのなんかあるもので代用してるけどね、なんか、
そうか、
あとはあのホームディーポみたいなとこででっかいボボラップが売ってるから、そこで、
あ、そう、買ってね、そんな置く場所がないんだよな、うん、
そうだよね。そしたらもうあの適当にそのラッピングしなくてもいいものを買えばいい、あの本とかでいいと思うんだけどね、うん、そしたら何もラップしないで A4 サイズの封筒に入るし、
はいはいはい、
なんか兄貴だ、
ね、今週だけだともう10冊ぐらい買ったけどね、全部ねちゃんとねラップされてるか、なんかプラスチックの入ってるとか、
うん、
もういつも感動するんだよね、俺はその、
うん、
何にもラップされてなくても、
うん、
いいのよ。
いやでも日本だとラップするのがあの、
ね、礼儀みたいなね。うん、
そうだね。なんか
そうだってさ、新品の値段より安く買えてるんだったら、
うん、
もうあの傷がついてようが、
うん、
あのほら読んだらもうおしまいだから僕は。
うん、
だからいいんだよね。そのちょっとダメージがついてても。でも
あそうだね、
だってさ本当のコレクターとかはさやっぱさ、
うん、
新品買えようって思うから、
でもねラップしてあげるとまた買いに来ましたって言ってくるよ、
あリピートね、リピート、
あのもう二度と買わないって思う人が少なくなるから、やっぱりその、うん、 兄貴はなんかメルカリで買ってるんだったら、その送ってもらった時のラッピング取っといたりさ、したらいい。
ね、ああ、そうか、そうだね。
ねえ、なんか。
じゃあ絶対に、あの、楽しいよ。だって、あの、メルカリで売れたものがさ、コンビニとかで使えるもん、あの、メルペイね。
メルペイ。
メルペイ。そう。メルペイで僕、あの、何度助かったか、その、とりあえず僕なんてさ、子供にはご飯を買って、てるけど、はい、あの僕の弁当とかさ、うん、コーヒーは全部メルペイでやった時もあったし、
あ、すごいね。
本当にね、あの前の職場にはひどい目に遭わされたね。
その気持ちを忘れないで戦い続けてほしいけど、
うん、
あなたの話ちょっと戻るけど、
うん、
あなたのその弁護士さんは、
うん、
その絆はあるの、ある程度の。
あのね、弁護士の人はもう、あの逆になんか、あの別に何にも興味なさそうな人だから選んだんだよね。なんか、あの別に仕事をお願いしてって、ないよ別にみたいなさ、はい、わかりましたっつって、そので、なんだろう、ちゃんとお金もらえば仕事しますよみたいな人だったから、逆に信用できてさ。
でも、あのこれをどのぐらいもうやってんの、この戦い始めてから。
11月か12月かな、アメリカから帰ってきて、あ、11月かな。
あ、じゃあまだそんな経ってないのね。
もう11月にもう、あの向こうに手紙を書いて、もうあなたたちと戦いますって僕書いて、それで、うん、書いてそれを言ってもらって、私が弁護士ですっつって、あの、
はいはいはい、
マイクに話しかけるんじゃないって言ってくれて、
あ、そう。
したら向こうが2ヶ月遅れで、私たちも弁護士を雇いましたってきて、
はいはいはい、
そう、それで、あのマイクは空想話で、うつ病なんか自分でなったとか書いてたよ、手紙。僕今朝はちょっとすごくちょっと落ち込んだけどね、その手紙見たら。
読んだらね。ああ、そうか。
特にあの大阪の出張を行きたくない赤ちゃんがいるし、あの病気になれないからって言ったのに、ね、僕は望んで行ったって書いてあった手紙。
ああ、よくないね。その時のその証拠みたいなのは全部取ってあるの？
いや、あのね、行った全部ね、あの社長ね、あの、まあ、僕が味方だった時はさ、他の人たちに、あの問題にならないように全部口頭なんだってもう聞いてたんで、あの仲良かった頃ね、
うん、
だから口頭なんだ、あの訴えられないようにねっつって、僕その時あの笑いながら、ははそうなんすね、うん、気持ち悪いって思いながら聞いてたけど、確かにその重要な話は全部口頭なんだよね。だから、
そうか。でもその時にいた自分と同じ、その言われて
る
人
い
た同僚みたいな、仲のいい同僚で証言してくれそうな人とかはいるの？
うん、あの僕はランチ取ってない、助けて、あの死にそうってずっと言ってたの聞いてた受付の人とかね、
うん、
あのあとはクビにされた人とか、あの、
あ、そうい
っぱいいるんだけど、あのティミーもそうだし、あのおかしなことされて、
うん、
あのなんだっけ、どう、あのそんなの関係なしに勝てるよって弁護士が言ってる。
ああ、そう、それならよかった。でも毎月で弁、そのフィーは払わないといけないんでしょ、弁護士には。
新潟だけなのか分かんないけど、そのなんかね、市が助けてくれるやつがあって。
ああ、じゃあ実際はそんな払ってないの？
ね、分割で払える。あのお金がない人たちは、そのある会社に、弁護士会なんていう名前か忘れちゃったけど、
うん、
そこに月5000円払えば、あのだけども、うん、だけど僕結構そのなんだろう、何年か払わなきゃいけないんだけど、うん、お金よりもそいつら、あの潰したいからっていうのを言って、はいはい、それであの戦うことにしたんだけど、そうそう。でもね、僕がクレイジーな人で勝手に仕事をして、勝手にあのチラシ配りに行って、勝手にあの、
ね、
翻訳やってるって書いてあったから、すごいよ。
そうか、いや、ね、それさ、
うん、
すごい嫌いでさ、裏切られてさ、
うん、
今敵になってるわけじゃない、
うん、
であっちもさ、勝つためにはそういうことも言ってるけど、
うん、
もう読みたくないよね、そんなね。
あ、いや、やっぱりあのその
傷ついちゃうね。
ね、そのコロナになって、コロナプラスうつ病になって、
うん、
あのどっちもなったからさ、それでなのに、あのコロナなの内緒にして働けば、あのバレないから働きに来いって言われたしさ、それで、
あ、
それも言ってないって言われたし。
ああ、そう。
だやばいよこの人たち、キリスト教なのにさ、
うん、嘘つくのね、地獄に落ちるだよね。
そうそう でもあのでもいろんな証拠を持ってるからね、あの、
うん、まあね、そうだ ね
だって僕土曜日いっぱい働いてさ、家族に会ってさ、うん、ごめんね時間がなくてっつって、
うん、そうだよね。
でランチが食べれないのもそんな人間はありえませんって書いてあった手紙で、僕あの奥さんに電話してさ、お腹空いたよっつってさ、だけど、うん、無茶なレッスンのスケジュールとあの出張とそのイベントを考えたと、うん、SNS やってたらもう食べれないから、あのパパ死んじゃうよ、うん、言ってるのを奥さんも聞いてたし、
そうか、
そうでも0時間なんかあのランチを取らない人なんてありえないって書いてあったっけ、その
嫌だね。
でもね、あのいいんだ別に僕は、あの
勝つから、
いや、うん、あのもうなんだろうね、なんかもう何もしないけどさ、ただあのバカだね僕、あのまだその鍵も持ってるし、
うん、
あのなんかあの負けたとしても僕 SNS とかにいろんなのアップしようかなとか、まあ、めんどくさいけどさ、そんなことしてる暇ないけど、
うん、
いろんなこと知ってるし、その、
うんうん、
ただでは済まさないよつもりで、
いやそれで逆に訴えられないよね、
気をつけ、でもなんかあのなんかやだなと思ってさ、なんか、
まあね、そうだね、
人間がいるんですよ兄貴、
そうだね、嫌だね。
でも兄貴の会社もさ、ブラックだし、ブラックのとこなんかいっぱいあるし、
うん、そうなんだよね。だからその抗うつ剤をね、
うん、
飲まないといけないんだけど、まだ飲んでないのよ。
飲まない方がいいよ。
でもその飲まないと次の時に聞かれるし、
うん、
次はなんかもっと増やしますとか言ってたの、量を。
そうだよそうだよ。
でまあその奥さんに聞いたりね、うん、そのまあサイドエフェクスみたいな、
うん、
どれだけそのね、最初一番最初だからそこまで強くないと思うから、
うんうん、
で多分そのマイクみたいなレベルじゃないと思うのよ、
うんうん、
初級だと思うの。だから、うん、飲んでみてもいいかなと思ったけど、そのおかんと会うから、
うん、
その時に変なのは痛くなかったし、
うんうん、
ただでさえ緊張とか気遣ったりするから、うん、で何今週の金曜日は、うん、麻酔で胃カメラ、
ああそっかそっか、
やりに行くのよ、
麻酔で お尻からじゃなくて、
お尻はね、お尻は今度って言われた先生、
今度って
いっぺんにやらなくていいとのと、うん、その何もその問題が出てないなら、
うんうん、
そこまでその一緒にやる必要はないみたいな。
へ
え。でもピロリ菌っていうその あるから、それも治療したいからそれして、
うん、
そしたら薬いろいろ飲むじゃない？
うん。
だからそれと抗うつ剤がなんか変なのだったら嫌だなと思ったから、来週から飲んだ方がいいのかなと思って。
ね、でもまあ兄貴にも少しだけど、そのあまりにもさ薬を強めにしてさ、僕がネガティブのことを言ったら薬を強めにされたのね。だから、
うん、ね、うん、でも飲んだら言わなくなるの？どうなんの？
言うよ。ただ何も感じなくなるだけ。
どういう意味？それ悲しくならないってこと？
別にベッドから起きてなんかしたいなっていう気持ちもなくなったし、あ、そうなの。悲しくもないし、人にも会いたくないし。
無になっちゃうの？うん、
僕はね、みんなそれで治療して治った人もいると思うんだけど、
うん、
僕に関しては何ももう、なんか例えばさ、女の人見ても何もただの人間だって思ったし、音もさ、僕の場合変な感覚だったけど、音もなんか うるさくなくなったっていうか、もうなんかにぎやかでもシーンってなってたし、
へー、わかるな自分で、
うん、僕はなんかその音楽をやろうとしても何も楽しくなかったし、そうそう、なんかそのいろんな音聞いたりピアノ弾いたりするんだけど聞こえないっていうかね、なんか、
うん、入っていかない
というか、なんかね、もうでスポーツやってみたりハイキングやったりしたけど、その よくあの無茶なハイキングしてさ、その時ね何も感じないから、
うん、
だけどなんか別にね楽しいのかな、疲れたのかな、あの
怖いね
っていうなっちゃったんだよね僕は。でフランキーがさ大丈夫っつって、あの薬取んなきゃいいんじゃないって言うんだけど、
う
ん、
そ
の
あ、
あのいやなくても大丈夫だよお前強いから大丈夫だって言われたけど、その、うん、あの別に僕崖から落ちてもあの死にたいとは思わないんだけど、
うん、
別になんかどう何でもいいやってなってた。その
怖いね。
そうそう、でも薬をね、その精神科医の人になんか悩みを言えば言うほど、その僕が辛いんだとかさ、
うん、
言えば言うほど薬が強くなって強くなって強くなって、で最終的にはもう本当性欲だけじゃなくて意欲もなくなって、
はい、
あのだから怖くなったから僕、あ治ってきました薬のおかげでって言ったら、
あーって言ったんだ。
そうそう、であですよね、じゃあ薬をあのレベル下げてくれるっつって、実は僕もう飲んでなかったのに嘘ついたんだけど、
はいはいはい、
薬が飲んだから聞いたんですっつって言って、で嘘つくようになって、僕そのあ飲んでもう全部元気になりました、僕大丈夫ですっつって、ほら薬のおかげですよっつって、そうそう、で最終的にはその人にね襲われたけども、
あーおいおいおい落ちみたいな
その人あの人多分ね、なんか私の旦那さんになったら NPO の会社あげるつもりとか言われたりね、気持ち悪かったあの人は。
そうか、
うん、まあいいや、とにかくあの兄貴聞く人もいるからね、だから僕のケースでさ、あの違うかもしれないけど、ただ兄貴は心配してるのは家族いるしさ、なんか無気力になってほしくないなと思ってる、弟の心配。
そうだね、まあ、転職先が見つかればね、
うん、絶対に元気になると思う兄貴の場合、あの自信につながるしさ、
うん、あそうか、あの
あと、うん、
あと何、
あとなんかやっぱ運動してほしい兄貴に、あの全然あの助かったというかさ、そのどっかに行かなきゃいけないっていうところを作るのはすごく僕にとってヘルプだった。そのジムにまあ仕方ないから行くかみたいな感じで行ったら、なんか人がいたりさ、
うん、
あのまあ運動できない日もあったけど、その、
はいはい、
あの目的がないとなんか本当ゾンビみたいでさ、
うん、
仕事もしてなかったし、そのだからなんかジムに行ったら、じゃあ今日はこれやるようにしよう、これやるようにしよう、 5パウンドぐらい痩せようかなとかさ決めてたら、はいはい、なんか気力が湧いてきたっていうか。
そうか、
ね、じゃないと何、なんかただ時間がもったいないっていう感覚にね襲われて気持ち悪くなってたよ。
そう、うん、そうだね、そっか、
兄貴は強いし、あのすぐ仕事見つかるし大丈夫だよ絶対。
いやーいいんだけどな。あ、ごめんマイク。
うん。
なんかすげえお腹痛くなっちゃったんだわ。
あ、大丈夫。うん。
ちょっと一瞬トイレでいい？
あ、いいよ。僕独り言で、あの、
独り言でなんか喋ってくれる？
なんか喋ってる。うん。
ごめん。いや。すぐ戻ります。
兄貴は今トイレに行っています。で、じゃあ何話そうかな。何を話せばいいのやら。ね、まあいろんなうつ病がありますけども、兄貴は多分ね、いろんな責任でね、まあ責任はどの大人にもなんかいろんな責任感で押しつぶされそうな時があると思いますが、兄貴はね多分いろんなのが重なっちゃったんだよね。でそして初めてのそのブラックというか、その日本の企業というか、日本人の人にとっては当たり前、僕の奥さんはよく言うんですけど、あの当たり前の環境でも外国人で初めての人たちにしたら、なんでこんなことを言うのとか、なんでこんなことをするのって思ってしまうところがあり、だからすごいわかるんですけどね。兄貴は早く元気になると思いますし、意外とあのポジティブだし、兄貴は、うん、大丈夫だと思うんだけどな。昔からそうだったな、兄貴はすごい自信たっぷりで、で少し心配なのはな、薬を使ってもいいし使わなくてもいいんだけど、兄貴の場合壁を作りガチだからな、僕と違って、だからそこが心配で、
ね、あのちゃんとパパだからパパがしなきゃいけないことはしてほしいし、うん、難しいな、独り言って難しいな。最近私の携帯は20分に1回消えるんですけど、クラブハウスをするときは最近は消えてないので嬉しいです。あれ、まだ兄貴、そうだ、お腹痛いんだもんな。お母さんはかれこれ2ヶ月一緒に住んでいますが、兄貴に会うのを楽しみにしてました。兄貴と兄貴の家族にね、みんながあの元気でいるかなっていつも、たぬきちはめちゃくちゃ可愛いです。朝5時ぐらいになると必ず、まあ、トイレを行くに行くために部屋を出て、でカリカリカリカリっつってドアをカリカリします。で中に入れてっつって、とりあえず僕の顔をベロベロベロって舐めて、僕頭を坊主にしたんですけど、あのアメリカに行って、まあ、ある理由で坊主になったんですけども、頭をペロペロペロペロ舐めて、それで、めちゃくちゃ可愛いです。で、ご飯を食べるときも、夜ご飯を食べるときも、いつも僕の奥さんの後ろに座ってるんですけど、ずっと僕のことを見つめるんですよね。じーっと。奥さんはママだから、ママの後ろに隠れて、いつもなんか嫌なことあったら、ママって言いつける。ママはそんな存在で。うちの長男は完全無視で、そして僕のことはじっと見て、僕が食べ物を食べようとすると吠えるし、ちょうだいって言うし、あとは食べ物くれなかったら拗ねて涙をこぼすという不思議な犬です。たぬきちは可愛いです。
可愛いね。
めちゃくちゃ可愛いんだよね兄貴。あのご飯食べてるときめちゃくちゃこう僕だけを見るのね。
うん。
で、あの分かったよっつってサラダとかあげちゃうんだけどさ分かったよっつって、であげないと涙流すの。涙ポロンって出るわけじゃないけど目がうるうるするの。
うん、そうか。
でワンオンって言うんだよね。すごい可愛いんだよ。
可愛いんだ。
うん、癒し。
あ、おかんも言ってたよ可愛いって。
めちゃくちゃあの人間みたい、本当にね、あの優しいしね、可愛いし、あの
そもそも奥さんのためにね、奥さんとあの長男の教育のためにあの、うん、大変だけど、うん、そうゲットしたんだけどさ、そしたら、うん、もっとかけがえのない存在にはなってるけどさ、
よかったね。
でも長男はたぬきちのせいで結構怒られてる
あ、ね、そう、あ
散歩ちゃんと行かなかったりさ、
うん、
行ったふりして携帯ゲームやってたり
やばいね。
僕のアプリでさ、やっぱりまだ今高校生なんのかな、あの明日あれなんだけどさ、うん、入学式なんだけど、
あ、そう
そうそう、高1になるんだけど、まだね、やっぱりスマホは制限かかってるし、その僕の携帯で見れるようになってるんだけどさ、うん、
はいはい、
公園でね動かないんだよねずっとで、ね、信用してないわけじゃないんだけど、たまたま見るとね、うん、なんかね、たまたま見てキャッチしちゃって、それで何回か怒ってるんだけど、
うん、お前何やったんだって
今日何言ったの、あ、どこ行ったの散歩っつって、うん、海の方行ったよパパ、大丈夫だよっつって、海の方行ったんだへーっつって、そうか、それでどうだった海っつって、あの何回たぬきちうんこ行ったっつって、うん、4回ぐらい行ったよっつって、へー、そっかそっか、公園にずっといたのにっつったら
怖えわ
そうそう、あの喋らせてね、喋らせて、あ、でもこれどういうことって言ったら、海にしーっつって、なんか泣いてね、あの、
うん、あのね、問い詰め方が最高よ。
あの、まあ、いや、あのね、僕嘘つきがとにかく嫌いだから、
そうだよね、
わかる。嘘つくにはその全部嘘つかせて、うん、で、あのもう、
わかるわ。
証拠を叩きつけるのはもう。うん、
そうだよな。
嫌だ、嫌い。まあ、それは置いといて、兄貴、お腹大丈夫なの？
大丈夫よ。
よかった。
そうか、そうか、そうか。いや、うちの、なんか、今日はね、めっちゃ食ってさ。
あ、何食べたの？
おかんがさ、
うん、
やっぱね、残すとね、
うん、
嫌がんのよ。
そうだよね。
うん、で結構その僕らが育った時はさ、
うん、
残しちゃいけないじゃん、
うん、
だから全部食べないといけないし、
うん、
その全部食べてたからまあ、うん、なんだろう、それに慣れてて、
あ、まあ、
うん、日本にいた時もずっとそうだったの。でもうちの奥さんはもうそこまで無理してまで食べなくていい、
うんうん、
なで、ああそっかつって残し始めたんだけど、
うん、
息子もさ、その食べる時と食べない時もあるから、
うんうん、
それでさ、やっぱどうしても残しちゃう時があるのよ。
あ、なるほどね、
うん、でアメリカみたいにさ、何でもかんでも持って帰れないから、
あ、そうだよね、うん、
そうだから、まあ結局ね、あ、もうダメだから、まあいいやつって帰るんだけど1回目会った時にさ、うん、ドラえもん藤子不二雄ミュージアム行ってさ、
うんうん、
いっぱい頼んだね、ご飯、
うんうん、
で、あのドラえもんカレーっていうのを頼んだらさ、
羨ましい、うん、
もうね、ほんとね、なんだろうな、普通のカレーのなんか7倍ぐらいの大きさ、
うん、
もうマジでね、マジでどのくらいの大きさだろうな、これどうやって説明したらいいのかな。
大きいんだね、とにかく。
そう、マンホール
やばい、ね、
でかいのよ、
うん、
で、え、何これと思って、これその後で調べたら、
うん、
それをみんなで分けるんだけど読んでなかったから、う
ん、あ、そっかそっか、
そう、それを僕が 一人前で食べてたの、
やばいねそれ、
うん、で、もちろんあのお母にあげたり奥さんにあげたりしてたんだけど、
うん、
で、全部食べなさい、全部食べなさいって言うからさ、もう必死で、ね、
うん、もうお母さんっぽいよ、うん、
そしたらさ、息子がさ、もうお腹いっぱいって言ってハンバーグとか残してたの、
うん、
お母さんももったいないもったいないって言うから、
わかる、
うん、あ、もう俺がもう頑張ろうって言って食べたのよ
なんかもうね、なんか
そしたら、ね、もうあのドラえもんのあのケーキが食べたいって息子が言ってね、
うん、
嘘やろと思って頼んだらさ、
うん、
やっぱめ、あ、激山なのよ、
うん、
で結局ね、食べたけど全部は食べきれなくて、
うん、
もったいないもったいない、あなた食べなさい、あなた食べなさいっていうか、もう食べて、
あ、食べたんだね、兄貴。
でグエーってなったの。そのパート2が今日だったね。
あのさ、1回2回はいいんだけどさ、
うん、
毎日やるのね、それ。あ、お母さん、
そうやね、
一緒に食べてると、うん、それでさ、僕一回怒ったんだよね、僕、その、
ああ、そう、
あの、怒るっていうかさ、あの、だからレストランとか行くとさ、食べなさい、ほら、食べなさいって言って、
もったいないですね。
でも、僕たちはさ、家族はさ、食べたい分を頼んでるじゃん、食べたいものを。
はいはいはい。
で、だから、ね、あとはもう食べなさいって言われたら、その優しさで言ってるのもあるんだけどさ、お母さんの。
もったいないって言うんだよね。
そう、もったいないって、なんで食べないのって言うから、そ、お母さんつって、僕たちはさ、自分で食べたいものをさ頼んでるからさ、あのお母さんがさ、いつも食べたいっていうか、多めにお母さん頼んでるでしょ、多めに頼まなきゃいいじゃんつったら、すごくシュンとしちゃってさ、
あらら、
だけどこうやってバカすかバカすか、その日本に住んでたらそんな毎日食えないんだから、そのあの、
うん、
言ってしまった時あったよ。だからもう気持ちがすごいわかるよ。あのめちゃくちゃ食べさせるよね。
そうで、やっぱそのあのもっと考えてさ、頼みなさいみたいな、そのそう
わかるよ。
でね、確かにそうなのよ。例えばその、うん、奥さんが何か一つも頼んで自分にね、
うんうん、
で自分も多分頼むのね、
うん、
でその2人の息子にちょこちょこあげれば、
うんうん、
まあ行ける時もあるの。
ああ、
でも足りない時もあるわけよ。
まあその日ね。
そう。
ね。
だからキッズプレートみたいなの頼むのよ、息子に、
うん。
でもそれでさ、なんか食べれないってなったらさ、まあまあね、ポテトとかだったら食べちゃうけど。
うん。
いやー、もう久しぶりにね、おかんのあれを聞いたわ。
ね、あのでもなんか。いいね、久しぶりに、ね、
なんか
わかるよ、それなんでってなるよね気持ち悪くなるよね、
うん、
いやー、なんか嬉しいな。でもお母さんに会えて、なんかいろいろ思い出したでしょ、きっと。
アメリカのことかね、そうだね、うん、嬉しかったね、やっぱ。っていうか、マイクにさ、
うん、
やばいよってすごいなんか弱くなってるって言ってたから
最初ね、うん、
すごい心配だったのよ。
あ、でも大丈夫になったって言った
ね。元気になったねと思って、うん、しかもさ、あの人新潟に行ったり東京に行ったりで、うん、今度はなんか神戸に行って、うん、名古屋に行って、うん、
そうそう、
すごいよねあの人の。今日もなんかあの僕らの近くにいるところで、ね、
うん、
ホテル取ってね、
うん、
あのすごいこのフットワークやばいよね。
あの
年齢にしては
そうだよね、
すごいわ。
でも来たばっかり時ね、予定がなくて、で僕が LINE したんだよ、その親戚全員に。あのスケジュールを、うん、あのお母さんまだ決めなかったから、その皆さんのスケジュールを教えてくださいって、それに合わせて行動しますのでってお母さんの口調で、
うん、マジ
でじゃずーっと何も3月のね、3月半ばまでまだ決めてない、まだ私がいること知らないって言ったりね、
うん、
もうキーって多くなって、うん、そう全員に連絡しましたよ僕。
あなたのおかげであんなにスムーズいけてるのね。
それで、ね、あのその時期とかさ全部聞いて、あのスケジュールしなさいって言って、そのさお母さんとはね、なんか部屋に入っちゃったけどさ、拗ねて。
そうかそうか。
そうそう。だけどお母さん、あのまた山梨行ってね、また帰ってきて、また新潟に来てって、なんかすごいフットワークだよね。でも
そう、
うん、アメリカ帰りたくないって言ってたでしょ、ずっと
言ってたね。
ね、どうするんだろうね。
いやだからまあね、あのでもまあ日本で住むの大変さももう分かってたと思うよ。
そうだよね。
だから僕が言ったのは、
うん、
やっぱり僕らの地元トーランス、
うん、
がもうホームなんだから、
うんうん、
トーランスでアパートを兄貴に借りさせて、
あーいいね、
お願いしてね、でそこに住めばいいと思ったけど、まあサンディエゴ、兄貴が引っ越したサンディエゴに住んだ方がいい理由は、親のどっちかが何かあった時に兄貴と兄貴の家族がすぐに対応してくれる、
うん、
何かあった時にさ、
うん、
動けないんじゃない。
そうだよね、うん、
だからそういうことも考えたら、そのサンディエゴの中で日系スーパーとかある近くにアパートあれば、別々で住むだけでもものすごく
晴れる。違うよね、うん、
そうで、そう、ね、うん、たまにその何サンクスギビングとか、うん、あのクリスマスとか、うん、そういう時にみんなで集まってみたいな、
うん、そうだよね、
うん、で兄貴もそのたまに家に来てご飯食べに来たりさ、
うん、
あのでそのまあ車おかんを運転できるけど、その、うん、そのアパートからそういうスーパーとかどっかジムとか行けるような場所、うん、そこに住めば一番いいんじゃないと思ったの。
それいいね、
そうだねって言ってたけど、
うん、
まああとはそのタイミングだよね。それをいつ兄貴に言うか。お母もなんかプライド高いから絶対に兄貴にお願いしないよね。
うん、そうだよね。なんか難しいね、本当に。
そうだね。
うん、わけわかんない。あの兄貴、あのそういえば兄貴がさ、うん、あのちょくちょく送ってくれたさ、 LINE で送ってくれたその、
はいはい、
ま、漫画のさ紹介をしてるさ、あの、
はいはい、ああ動画送ったね。
あの芸人の名前が千鳥じゃなくてかまいたちだ。そうだ、
かまいたちね、うん、
僕あのかまいたちのさ、うん、濱家じゃない方苦手なんだよね、すごく。なぜか
山内、
あのね、あの面白いんだけど、
うん、
なんか怖いんだよね、なんかすごく。
あ、狂気を感じるの？
狂気感じる、あの人。あのそういうキャラなの知ってるんだけど。
あ、そうなんだ。
あのでも ね、
なんだけどね、
コントは好きだよ、すごく。すごく好きなんだけど、うん、ただ、うん、でね、でも、紹介してくれたさ、漫画4つあったじゃん、あの、
うんうん、
アイリウムだったっけな。
はいはいはい。うん、
アイリウムは、あの、何の話だっけな、あの、アイリウムの話は忘れちゃったけど、うん、コードノストラっていうのを見たいなと思った。サイコメトのエイジ書いてる。
そうそうそうそう。あ、アイリウムはその一番嫌な時を飛ばしてくれるんだよね。
あ、 あの例えばミーティングだ嫌だなと思ったらその飛ばして、
そうそう、実際にそのミーティングを経験したけど、うん、その内容を忘れてて終わったところにワープするみたいな。
すごくストーリーは面白そうだけど一巻しかないんだっけそれ。
そうそうそう、だからそうなのね、オムニバスみたいなね、
いろんな人のストーリーになってるって。そ
うそうそう、うん、まあだからまあこういうのもあるなぐらいだよね。
コードノストラの方が面白そうだなって思ったのかな僕。
でもあれね、終わったのかな、うん、4巻で、ね、
なんか言ってたね、うん、あの、うん、読んで終わったの新幹線で見るつもりだったの言ってたね、
うん、そうそうそう。まあサイコメトラエイジはマイクすごい好きだから、
なん大好き、大好き
いいかなって思ったね。
そのストーリーはあの未来で何が起きるかを、
予測できる
機械があるんだよね。
コンピューターと、うん、その自分のまあまあその事故ってその脳みそにそのチップを入れたんだけど、
うん、
まあなんかつながっちゃうんだよね。なんか
それでその機械が察知すると同時に自分も分かっちゃうから、
うん、
その世界ではその機械を頼ってなんか事件とか解決してるんでしょきっと。
そうだけどそのどうしても、うん、どうしてもそのなんだろう、うん、選ばなきゃいけない2択になって、まあ、そうそう、だからその大事な人が1人死ぬけどその代わりね、うん、何百人が助かるとか。
あなるほどね、
うん、それを知りながらこう、うん、普通のふりしないといけないからそれがなんか辛いのと、
うん、
話がどんどん展開がこう進んでって、
うん、
その実はその悪い人たち版の、
うん、ノストラがあるんでしょ
う、ね、とあるのよ。そうそう、だからなんかいい戦いみたいな。それもね良かったんだけど、
うん、
最後だったかな、うん、なんかその絵がちょっとマイク好きじゃないかもなっていうのがあったんだよね。
なるほどね。なんか
3つか4つ目のやつ。
ダークギャザリングでしょ。
あ、そうそうそうそう。
ゴスロリみたいな絵は好きじゃなかったよ、僕、絵は。
うん、でもね、一回見読んでみてほしいんだよね。俺もそうだったから。
ストーリーはすごく面白そうだね。うん、
なんかね、
何のストーリーだったか、
うん、なんか結構、グロいじゃないけど、
うん、
だからその、霊を集めちゃう子がいて、その人はもうどんどんどんどん霊が寄ってくるのよ。
うん、
でそのあの変ななんだ、霊を退治して自分の仲間にする人がいて、
うん、あそうだったそうだった、うん、
そうでそのあ仲間にしちゃうんだけど、
うん、
みんなキープするんじゃなくて、
うん、
なんか殺し合いさせるんだよ。
霊同士で殺し合いさせて成長させて、
なんかさあるじゃん、なんかどこかの映画かな、なんか中国の話か分かんないけど、
あの孤独ってやつね、
そう
壺の中に
そうそう
妖怪かなんか戦わせて一番強いのが残るんでしょ。
そう、なんかあのポイズンがあるサソリとか入れてスネークとか入れてで殺し合ってで結局一番残ったのが一番強いみたいな、
うん、
それを霊でさせるんだよ。
それで敵の親の敵を戦わせるためにっていう。
そうで、それがなんかねいいのよ、そのうん
面白そうだよね、ストーリー。絵はね、うん、
そうなんだよね、絵がね、
でもねその後にさ出てきたさ、
うん、
ロッペンっていう、
あれもね
漫画の話聞きたかったんだけど、その後にさ盗賊にいたの話で盛り上がってたじゃん、あの二人。
そうだね。
あれは そっちの方が興味持っちゃってたんだけど、
知ってんのかなと思って、前からそれ言った。
僕知らない、知らないから兄貴に聞こうと思って、なんか面白そうだなと思ったんだけど。
そうだね。そっちはね、多分俺一巻ぐらいしか読んでないんだよね。
どっちよ、ロッペン、それとも盗賊にいた、
両方。
あ、両方なんだね。
うん。うん、でも、なんか見たいって言って、
うん、
マイクが、
うん、
おびっくりしたよね、それ聞いた時
と、うん、
盗賊にいたわね、なんか、うん、ドイツ、
あ、だから毒って書いてんだ、なるほどね。
そうそう、なんかね、壁、
ベルリン、
そうそうそうそう、で、国が2つに分かれてんのよ。
で、なんか、なんだろうな、なんか2つの国に分かれて、っていうのだけ覚えてんだよな。で、なんかちょっと恋愛もあるんだよね。絵もね、ちょっと、好きか嫌いか、
好みが分かれるやつ。
分かれるんだよね。
でも、面白いビデオ、久しぶりにその、なんか、あの、おすすめの漫画を話す動画ってさ、あんまりあのなんかよく分かんなかったけど、はいはい、面白いんだね、結構その芸能人とかが話すやつって、ね、
あの亀たちの山内と、
うん、
キリンの
川島
で漫画のなんか番組もやってんのよ。
そうなんだね。
そうで、そのあの二人すごい漫画好きだから。
そうなんだね、うん、
で結構紹介するんだよね、なんかで、それを見て、ああいいなって思う漫画がいっぱいあったから。
いや面白そうだね、このブックオフで探そうと思って、
うん、確かに登録にいたもいいかもしれないね。デビュー作だったんで確か、だからこれ考えたのはすごいなって思ったのは覚えてる。
意味が分かんないと思ったのが、登録にいたっていうのは途中でさ、あの、
あ、止まっちゃうんだよ。そうそうそうそう。
でも新しいのが出てるから、それが気になっちゃってさ。
うん。
どういうことだろう、その。
なんかね、
うん、
止まってんだよね。
何なんだろうね、それが気になる。
ずっと止まってて。そう、
ハンターハンターみたいなもんかね。でもハンターハンターは次の漫画にはいかないじゃん。
そうだね。
だから気になる、何なんだろうと思って。
そうか、まあそうだね。もうちょっと詳しくまた探して読んでみるわ。
うん。あとは兄貴、もう一個動画、あの、ね、東南アジア版のライアーゲームの
話で、ね、はいはい、
ちょうどシャワーでワンピース見ようと思ってた時さ、うん、
その好きだね、
うん、ワンピースね、あの一度漫画もそうだけど、一度見るとね、たとえつまんなくても見ちゃうんだよね、全部。
あ、
ワンピース
もあるけど、ずっとね、うんうん、
終わるまでね、あの、そう、それでね、あの、そうなんだよな。で、それで、東南アジアのサラヤキもシャワーで見てたんだけどさ。
はいはい。
あれね、
ああいうノリでね、よくやってたのよ、友達と。
ベトナム語でしょ、わかるよ。どうもねーってね。
そうそうそうそう。
オープンレイド
そうそうそう。
やってたよね。
はい、なんか、あの、ジェラードン好きだからさ。
あの面白いコントたまにあるよね、なんかあの
最近はね、なんかやなと思うけど、ちょっと前はねめちゃくちゃ面白かったんだよな。
兄貴はあの人好きでしょ、あの角刈りみたいな人絶対好きだと思った。
そうそうそう、でもね、あのもう一人の神地も面白いんだよ、あの人も。
え、そうなんだね。
うん、面白い。で本当は3人組なんだよね。
あ、知らなかったそれ。
そう、あのツッコミがね、ツッコミもまた面白いんだけど、うん、なんか病気になっちゃって。
あ、そうなんだね。
そうそう、ずっと今2人だけでやってんだけど、
うん、そうなんだ、
ね、顎がなんか、うん、ガマガエルみたいにこう膨れちゃう病気みたいなので。
かわいそうだね。うん、
そうで、切っても切ってもなんか、
うん、
うん、だからなんか久しぶりになんか復活するかもっつってね、一瞬出たんだけど、やっぱりまた超まだ休んでるよね。
うん、
そうそう
そ
う、
そっかそっか。なんで、ジェラード今2人でやってんだね。
そうそうそう。そう、かまいたちあんまりか。
違う、あの、番組は見てんで、あの、千鳥かまいたちとかさ、あの、
うん、
いつも見てんだけど、その、暴走するじゃん、たまにあの人。
はいはい。うん。
で、あの、本当にキレてる、なんかあの、サイコみたいなノリなのは分かってんだけど、なんかそれがね、なんか怖ってなる、たまに。
うん、嫌なんだ。
いや。なんか怖いな、怖い、面白いんだけど怖って、うん、
そうか。なんか怖いや、怖い系だとなんか何個かね送りたいなっていうのがあったんだよね。
漫画で？
いや、漫画じゃない、 YouTube で。
あ、もうね、今ね、それこそなんかもう刺激にね、もあの飢えてて。
あ、送ります、送ります、
お願いします。あの、あと今度小さいおじさんについて教えてください。
何、小さいおじさんって？
あの妖怪です。
え、
そうなんです。この間あの
テレビが、あれ見てないわ。
小さいおじさんっていうね、妖怪がいるんだってよ。
ちいさらじさん、なんかあれでしょ、なんか出てくるやつでしょ。
そうそう、あのポコンって家の中でさ、ちっちゃいおじさんが出てきて、
はいはい、
マインドコントロール、
都市伝説っぽいやつでしょ多分。
あーそっか、そっち、そっち系なんだねきっと。
そうそうそう、
花子さん系なんだね。
そう、とも、え、なに、なんかコントロールするの。
そう、あの見られたらね、あの例えば ドアを開けてさ、あやばい、あの閉じ込められた、出れないってなった小さいおじさんがいたとして、その小さいおじさんを発見したら振り向いてすごい顔になって、で、あのこのドアを開けろっつって、そのドアを開けさせて逃げるんだって
。何それ。
うん、ねえ、こ怖っと思って。
ああ、それは何、再現 VTR みたいな感じで見える。
そう、すごくあのしょぼいアニメで、再現してたんだけど、その
アニメで
アニメーションみたいになってた。それアニメなのか、どうだったかな、なんか DG だったか忘れちゃったけど、
はいはい、
あとちっちゃいおじさんと、いろんなあの花子さんと、あの地域によって花子さんが、あの妹がいるとか、お父さんがいるとか、お母さんがいるって聞いた。びっくりしたよ。
あ、そう、ね、多分あれ俺がこの間いろんななんか本のあの中にいるんだろうな。
あ、ちょっと読んでみて、こんな、なんかね、あ、面白いな、最後にさ、面白いなと思ったのが、あれだよ、妖怪とかそういう都市伝説の化け物に、対処法っていうのがあるんだね、なんか地域によって、
まあ、全部ではないと思うけどね。うん、なんか言ってたんだ。
なんか花子さんの妹がこう連れ去ら、ね、さらわれそうになったらお姉ちゃんに言うよって言えばいいんだって。だからなんか今度言ってみる。
俺も
お姉ちゃんに言うよって言ったら怖がって消えてくれる。
消えちゃうの。
うん。
そうか。
とかなんか後ろからついてくる何の妖怪か忘れたけど、お先にどうぞって言ったら、
あ、ベッドベッドさんや。
あ、そうそうそう、すごいね、うん、兄貴。
うんうん。
当たり前かのように言ったね。
ベッドベッドさんね。
すごいね、ベトベトさん、お先にどうぞっつったらさ、消えるんだった。僕ずっと言うよ妖怪に。
でも後ろからついてくるだけだからね。
あ、何も害はないのかな。
ないと思うよ。
うん、ね、うん、そっかそっか。じゃあ
ググってみて、ベトベトさん、水木しげるが描いたベトベトさん、可愛くて好き。
ベトベトさんね。
うん、息子が好きって言ってたな。あのベトベトさんの人形が欲しいって言ってたな。
え、ベトベトさん、コロ先生みたいこれ。
ああ、そうか。
ね、あ、うわあ、なるほどね。スレンダーマンみたい。
なんかジャックランタンみたいな感じじゃない？パンプキンに顔を掘る時の
口。可愛い。うん、可愛いね。
そうなんだよ。
ベトベトさん。でも実際見たら怖いな。これにお酒にどうぞなんて言えない僕。
そうだね。
漏らしてると多分この時点。怖いな。
いやまあ今日もありがとね。
ごめんね、兄貴あんま僕がブワーって喋っちゃった。
全然全然。いや今日もなんかもうお腹いっぱいすぎてちょっとあと疲れたから。
うん。
うん、ちょっとあんまりマイナスな感じで喋りたくなかったから。
よかったよかった。
でもなんかね、過去回、
うん、
ほんと溜まってんだよね。4つか5つぐらい残ってて、うん、いつもだったらね、すぐ更新するんだけど、
うんうん、
時間空いちゃってさ、理由としてはさ、やっぱその自分が起きてる状況を載せちゃって、その知り合いたちがみんな聞いた時に嫌だなって思ったのと、
いや、そういう時は載せない方がいいんじゃない？
あと自分のその会社が、
うん、
聞いちゃった場合、
あ、それは良くないね。うん。
でもさ、マイクももうめちゃめちゃディスってるじゃん、前の会社。
まあまあ、そうだね。まあまあ、もう真実を言ってます。いや。だけど、そうだね。なんかあんま、
まあでも、あるがままに載せようかなと思って。うん、ただその編集してる間にもう一回聞かないといけないから、
そう
だね、その時にね、すごいね、落ち込むんだよね。
あんまり今やらない方がいいのね。
うん、そうだね。
他 他のやつ、兄貴の他のチャンネルのやつでさ。
そうだね。でも怖い話。そうだね。まだネタ探ししないとな。
そうだよ。そういうなんかあの兄貴は趣味とかにね、ね、いや、あの没頭すればいいと思うよ。
分かった。じゃ今日もありがとうね。また後でなんかあの、あ、これ怖いなと思った動画があったから送りたいんだよね。
じゃあ、うん、兄貴にはあの僕いつもあのその息子の病院に行ってる時にさ、奥さんが先に会うんだけど、息子とさ45分ね、
うんうん、
その後に僕は45分息子に会うんだけど、はい、待ってる間にいつも僕絵を描くのね、あのなんか紙ね、
へえ、
ベトベトさん描いてみる、あの僕毎日その描いた絵を写真撮って、うん、奥さんに送ってるね、これこんなの描いたやつ
で、うん、そういうのインスタとか載せないよ。
あの、うまいわけじゃないよ。ただね、うん、気持ち悪い絵描いたりしてるんで、いつも。
あ、そう、よ
かった。っつって。送るね、後で。
うん、LINE で送ってじゃん。
分かる、LINE で送る、うん。ベトベトさん、今度描いてみるよ。うん、
分かった。
じゃあ、兄貴のためにベトベトさん描くね。じゃあ、元気出してね、兄貴。
うん、ありがとうね。うん、
OK。じ
ゃあ、また来週ね。
はい、じゃあね、
バイバイ。
バイバイ。バイバイ。ベトベト。
3。